正面の窓を開けたらば、石一級の穂に過ぎずして、広い芝生を一目に見渡すのみか、ほがらかな気が地続きをすぐ部屋の中に入るものを、河野さんは締め切ったままひそりと立てこもっている。右手の小窓はガラスを下ろした上に、左右から垂れかかる窓掛けに半ば覆われている。火曜光はかすかに床の上に映る。窓掛けはエビ茶の毛織に浮き出しの花模様を誇りのままに、20日ほどは動いたことがないようである。色もだいぶ冷めた。部屋と調和のない装飾も、加藤時代の日本には当然として立派に通用する。窓掛けの隙間からガラスへ顔を押し付けて外を覗くと、金目の植え込みを通して池が見える。棒島の間から横へ抜けた波模様のように途切れ途切れに見える。池の筋向こうが藤尾の座敷になる。河野さんは植え込みも水、池も水、芝生も水、机によってじっとしている。炊き残された去年の石炭が暖炉の中にただ一個、冷ややかに春を感じる手である。やがて語りと書物を置き換える音がする。河野さんは手垢のついた例の日記帳を取り出してつけ始める。多くの人は我に対して悪を施さんと欲す。同時に我の彼らを重くして京都となすを許さず、またその凶暴にこうするを許さず、いわく命に服せざれば何時を憎まんと。祭事に書き終わった河野さんは、その後にカタカナでレオパルジと入れた。日記を右に肩寄せる。置き換えた書物を再び元の座に直して、静かに読み始める。細い青貝の軸をつけたペンが、コロコロと机を滑って床に落ちた。ポタリと黒いものが足の下にできる。河野さんは両手を机の角に突っ張って、心持ち腰を後ろへ浮かしたが、目を落としてまず黒い滴りを眺めた。丸い輪に墨が余ってパッと四方に飛んでいる。青貝は寝返りを打って薄暗い中に冷たそうな長い光を放つ。河野さんは椅子をずらす。手探りに取り上げたペン軸は、父が西洋から買ってきてくれた昔土産である。河野さんは指先に軸をつまんだ手を裏返して、拾ったものを指の谷から滑らして手のひらの中に落とし込む。手のひらの向きを上下に変えると、長い軸はコロコロと前へ行き後ろへ戻る。動くたびにキラキラ光る。小さい形見である。ペン軸を転がしながら書物の続きを読む。ページをはぐるとこんなことが書いてある。剣閣の剣を回すに、力愛しくときは剣術は無事と同じ。彼これを一中の末に制することあたわざれば、学ばざる者の相対して敵となるに等しければなり。人を欺くもまたこれに類す。欺かるる者、欺く者と一様の喫茶に富むとき、二人の一は誠実をもって相対すると、業も異なるところなきに至る。このゆえに義と悪とは、優勢を引いて援護となすにあらざるよりは、不足義不足悪に出戒するにあらざるよりは、 最後に自然を敵とするにあらざるよりは、効果を収むること形とす。第三の場合は、元より稀なり、第二もまた多からず、共感は背徳において匹敵するをもって状態とすればなり、人愛属してついに達するあたわず、あるいは先進バンクして初めて達しうべきものも、ただ互いに善を行い、徳を施して容易に至りうべきを思えば悲しむべし。